水神さんと深切り岩。六甲の山中、舗装された細い道路、カーブの手前の両側の谷側に、弁天岩と深切り岩がある。弁天岩と言われる大きな岩は、水神さんをお祭りするところに、でんとある。昔はこの辺りは静かで、きれいな水の流れとるところであったが、今は車の行き交う音で静かさが失われている。道を隔てた向こう側の谷に、平らな大きな岩がある。この岩が深切り岩と呼ばれている。その頃芦屋の里は水に苦労しとった。ほとんどが米作りの農家であったので、雨が降らない年は稲が育たず困り果てた。そんな時は村人たちは山の水神さんにお参りに行って、どうか雨を降らしてくだされ、とお願いをした。そうするとよく雨が降った。ところがある年、水神さんにいくらお願いしても少しも雨が降らないことがあった。暑い日照り、田に水がなく地割れがし、稲は黄色くなった。そんな田の様子に村人はもう辛抱できなくなった。百日近くも水神さんにお頼みしてきたが、飲み水にも困るようになってきた。そこで村人は芦屋の里に住んでいる山伏の彦兵衛さんにお願いに行くことにした。彦兵衛さんは六甲山などの山々で修行を積んでいる人で、早速雨を降らすための深切りの行事をすることにした。村人たちは遥か沖合から深を取ってきて、山の水神さんにお供えをした。深は平らな大きな岩の上に置かれた。そして彦兵衛さんは7日間一切食べ物を口にしない断食の行を始めた。芦屋の村人たちが水で大変困っているのだと死に物狂いでお祈りを続けた。けれど一滴の雨も降らんかった。その3日目の夜、彦兵衛さんは備えられた深のお腹を大きな包丁で突き刺した。血はどっと岩の上を流れた。血は集められ、水神様がお祭りしてある弁天岩に振りかけられた。さあ、水神さんは怒らはった。むちゃくちゃ腹を立てはった。いつも清らかな水の神さんや。深ごとき魚の血を振りかけられるやなんて、とんでもないことや、とお怒りになった。水神さんは怪我されたと思われたんや。そのお怒りはすぐ現れた。一点にわかにかきこもり、山頂あたりからむくむくと黒雲が湧き、大音響がし、ピカッピカッと稲妻が走りまくった。そして待っていた雨が、それも大雨が天地をひっくり返すほど降り出した。村人はその雨を見て喜んだ。抱き合うて喜んだ。雨や雨や恵みの雨や、助かったぞ。そんな声があちらこちらから聞こえてきた。大雨はまた血で汚れた大岩をきれいに洗い清めてくれた。雨がすっかり止んだとき、村人は水神さんに申し訳ないことをしたと気がついた。お怒りの雨であったが、芦屋の村人たちにとっては救いの雨やった。雨を降らせていただいたことに感謝した。そして以前にも増して山の水神さんを敬い、信心するようになった。そんなことのあった水神さんは今、芦屋神社の古墳のそばにひっそりとお祭りされている。水神さんも村人が泣いて喜び、たくさんの命を救ったことになる深切りの行事を、広い心でお許しになられたに違いない。